ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。10月22日から24日まで中井宏国家公安委員会委員長兼拉致問題担当大臣が韓国を訪問し、政府関係者と拉致問題に関する日韓間の協力について会談を行いました。さて11月は拉致被害者横田めぐみさんが新潟県で拉致された月です。一日も早い帰国を願ってやみません。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。10月26日第173回国会において鳩山由紀夫内閣総理大臣による所信表明演説が行われました。鳩山総理はこの演説の中で北朝鮮をめぐる問題に関して拉致、核、ミサイルといった諸懸案について包括的に解決し、その上で国交正常化を図るべく関係国とも緊密に連携しつつ対処してまいります。特に核問題については類似の国連安全保障理事会決議に基づく措置を厳格に履行しつつ6者会合を通じて非核化を実現する努力を続けます。拉致問題については考えうるあらゆる方策を用い一日も早い解決を目指してまいりますと述べました。また10月27日政府は鳩山政権としては初めてとなる拉致問題対策本部の第1回会合を総理官邸で開催しました。同本部は拉致問題に関する対応を協議し生存者の即時帰国に向けた施策、安否不明の拉致被害者に関する真相究明および同問題への戦略的取り組み等総合的な対策を機動的に推進するため従来の拉致問題対策本部に代わって10月13日の閣議決定により改めて設置されたものです。この新たな対策本部は本部長である総理大臣と副本部長である拉致問題担当大臣、内閣官房長官および外務大臣の合計4人で構成されています。27日に行われた第1回会合では鳩山総理大臣が先月拉致被害者のご家族からお話を伺ったがご高齢の方も多く迅速に動かなければならない、しっかりと体制を強化し問題の早期解決に当たりたいなどと挨拶しました。また会合では対策本部の事務局体制について決定し、特に情報収集機能を強化するために人員や予算の拡充を図ることとしました。拉致問題インフォメーションでした。 続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月2日、李軍外務省米州局長の訪米と米朝関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月末に李軍北朝鮮の外務省米州局長が訪米をいたしました。サンディエゴで北東アジア協力対話という会議に出席し、またニューヨークの全米外交政策委員会が主催する会議にも出席をしたということでありますが、まあ、この機会を利用してニューヨークとサンディエゴで李軍局長はアメリカのソン・キム6者会合の担当大使ですが、ソン・キム大使と接触協議をしたということであります。その内容は公表されているわけではありませんが、報道によりますと、少なくとも北朝鮮は2つの点でアメリカの主張に歩み寄ったということが伝えられております。一つは、もし今後ボズワース特別代表の北朝鮮訪問というものが実現する際には、それをアメリカは6者会合の枠内の動きであると位置づけることについて、それを北朝鮮も容認するということが第一点でありますし、また第二点はボズワース特別代表が訪朝をする場合の相手側といいますか、カウンターパートは観測中外務省の第一次官ですが、観測中第一次官が相手になるということを、アメリカ側に約束したようであります。しかしまだ北朝鮮は明確に6者会合に復帰するとは言っていないというようでありますが、ここが問題でありますけれども、今までの流れを見ておりますと、事前に6者会合への復帰ということを明言しなくてもですね、ほぼ米朝協議が開かれれば北朝鮮が6者会合に戻ってくる可能性というのは相当高くなっているんであろうと、すでに中国は、その点については確信を持っているように見えるわけであります。したがって、まず最初に米朝協議が一回開かれて、その場で北朝鮮が6者会合への復帰ということを明確に確約するんであればですね、その後何回か米朝協議が開かれた後に、6者会合の再開というふうになる可能性があるんであろうと今考えられております。中国も今すぐに6者会合を開催したいとはどうも考えていないようでありまして、というのはちゃんと6者会合を開けば結果が出なければいけないわけですから、その結果を出すためには事前に米朝協議が何らかの合意を作った上で、米朝間で合意ができた上で6者会合にと、中国も考えているようでありますので、流れとしてはそういう方向に行く可能性が十分に認められると思われます。ただ現時点でやはり問題は、北朝鮮がまだ自らの非核化ということをきちんと、コミットしていない、きちんと明確にしていないと、そのように考えられることが問題であろうと思います。もし仮にそうであるということになりますと、再び6者会合が開かれましても、北朝鮮が自らの非核化というものは否定してですね、核軍縮交渉をやりたいとか、あるいは南の韓国の核兵器の問題、あるいはアメリカの核兵器の問題だけを取り上げたいということになるようであればですね、それは他の5カ国は受け入れられないわけであります。したがって北朝鮮がまず自らの非核化というものの意思を明確にするということが絶対に必要だということになりますし、少なくとも2005年9月19日の6者会合の共同声明、さらには2007年の2月と10月に、その共同声明を実行するための 6者会合の合意というものがありましたが、それをちゃんと守ると遵守するということを北朝鮮がまず明確にすることが必要なわけでありますが、まだ 依然としてその辺については北朝鮮の態度が曖昧であると。まあ、したがって今すぐ米朝協議が開かれる、あるいはその後に6者会合が開かれるという条件はまだ整っていないと思います。オバマ大統領が11月11日からアジア歴訪の旅に出かけて、19日にワシントンに戻ることになっておりますが、まあ、おそらくはその後に可能であればボーズワース、特別代表の訪朝があるかもしれませんし、まあ、それを踏まえて、まあ、年内は私は難しいと思いますが、来年に入りまして6者会合が再開されるというような動きも今は考えられるようになってきたと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、田口八重子さんの事案についてご説明します。田口八重子さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1978年6月頃、田口八重子さんは東京高田馬場のベビーホテルに2歳と1歳の子供を預けたまま行方不明となりました。当時22歳でした。その後の調査捜査により北朝鮮に拉致されたと考えられています。1987年11月の大韓航空機爆破事件で有罪判決を受けた北朝鮮の工作員キムヒョンヒは、リウネという女性から日本人の振る舞い方を学んだと主張しています。このリウネが行方不明となった田口さんと同一人物と考えられます。これに対し大韓航空機爆破事件そのものへの関与を否定している北朝鮮は、リウネという日本人女性はいないと主張しています。そして北朝鮮は1981年から1984年まで、田口さんは別の拉致被害者横田めぐみさんと共同生活をしていたと説明し、田口さんとキムヒョンヒとの関係を否定しています。しかし帰国した拉致被害者によれば、田口さんは1981年から83年にかけてオッカという北朝鮮の女性工作員と共同生活をしたと話していたということです。このオッカというのはキムヒョンヒの別名です。また北朝鮮は田口さんが1984年に同じ拉致被害者の原忠明さんと結婚し、1986年原さんの病死後すぐに自動車事故で死亡したとし、2002年9月に田口さんの死亡確認書を提出しました。しかしこの確認書は当時の日本調査団訪問時に急遽作成したものであることを2004年の日朝実務者協議において認めています。さらに結婚についても、帰国した拉致被害者は田口さんとは1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんとの結婚の事実はなかったと証言しています。このように田口さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、田口さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府は全ての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明、拉致被疑者の身柄引き渡しを北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田口八重子さんの事案をご説明しました。 拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは石岡徹さんのご家族からのリクエストで、映画ライムライトの主題歌テリーのテーマです。ライムライトは喜劇王として知られるチャーリー・チャップリンがアメリカで制作した最後の映画です。チャップリン自身が作曲した主題歌のテリーのテーマは、万感胸に迫るメロディーが映画の内容と相まって人々の心を捉えました。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。映画ライムライトよりテリーのテーマをお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に 情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9810kHz、 夜11時30分からは周波数9880kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数9690kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz、 夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。